おはようございます。私は成長の家本部講師の野澤貴弘です。今回から4週にわたって本奏を担当させていただきます。第1回目の本日は谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書この星で生きるをテキストに幸せを呼ぶ言葉というテーマでお話をさせていただきます。なお本日のテーマにある言葉はカタカナで表記しますが、その意味については後ほど説明いたします。誰もが幸せになりたいと願っていると思いますが、それではどのように生きればよいのでしょうか。どうすれば幸せに生きることができるのでしょうか。このことについて考えてみたいと思います。ここで本日のテキストの1ページから2ページを引用します。成長の家では、人間は神の子であり、神は全一元の存在であると説きます。その意味は、実在の世界には善のみがあり、人間は神によって作られ、この人生は人間の本質である神の善を表現する舞台のようなものであるということです。舞台俳優がセリフを覚え、何度も練習して演技の向上を図るように、私たちも自己の本質である善を表現するために、いろいろ失敗したり、うまくいかず悩んだりしながら、内面の善をより完璧に表現しようとしているのが、この人生だと見るのです。引用を終わります。成長の絵では、人間は本質的に素晴らしい存在であり、皆神の子であると教えています。引用文にあります善一元とは、神は悪を作りたまわないから善のみが存在するということ。実在とは神の作られた完全で円満な世界のことです。この神が作られたままの本当の姿を実相と呼んでいます。実相の世界は人間の目、耳、鼻、口、皮膚の5つの感覚器官では感じることができません。それに対して、私たちが自分の肉体で見たり感じたりしている現実の世界を現象世界と呼んでいます。この現象世界は自分の心で感じた世界ですから、人間の心、つまり念によって作られた世界であると考えます。人生は筋書きのないドラマと言われますが、人生という舞台の筋書きは実は自分の心が作っているのです。そして人間は人生という舞台で魂を磨き向上させ神の子の本質である愛を表現できるように努力を続けるのです。その表現ができたとき人間は本当の喜びを感じるのです。本日のテキストの2ページから3ページを引用します。表現の道具は私たち一人一人の心です。ここで言う心とは自分でわかる心、現在意識だけでなく、心の深い部分、潜在意識を含めた広い領域を指します。その心が、どのような世界観、人間観を持ち、どのような考え方をしているかが、その人の人生を方向づけます。心の想像力を言葉の力とも言いますが、成長の絵では人生の明るい面を見る、日時計主義の生活を皆さんにお勧めしています。私たちの目の前には、良いことだけでなく、悪いこともあります。そしてどちらかといえば、悪いものに心がとらわれがちですが、悪を思えば思うほど、心の力により人生に悪が増幅することになります。これは心の力の逆用です。人生の明るい面を見る習慣ができると、無意識の領域である潜在意識が変化し、心の表現である私たちの人生に明るい良いことが表現されてくるのです。引用を終わります。引用文にあります日時計主義とは、輝く喜びの時刻のみを記憶し、語り、思い出す生き方のことです。また、言葉の力の言葉は引用文の中ではカタカナで、言葉、と表記されています。普通私たちが話す会話や文章を意味する場合は漢字で言葉と表しますが、 さらに顔の表情や身体を使った行い、心の中で思う想念なども含めて考える場合は、清張の絵ではカタカナで言葉と書き表します。いずれにしても私たちの行為も想念も言葉に含まれるということであり、その言葉には人生を方向づける力があると説いています。つまり私たちの日々の会話や行動、心の思いなどによって自分自身の人生や運命に影響を与えるということです。先ほど輝く喜びの時刻のみを記憶し、語り、思い出す生き方のことを日時計主義と言いましたが、明るい心で明るい言葉を使い、明るい表情で生きていれば、結果的に明るい良いことが現れてくるのです。いろいろ失敗したり、うまくいかず悩んだりすることもあるでしょうが、そういう時こそ、これで良くなる、向上のチャンスなどと、良き言葉を使ってみましょう。ここでこの良き言葉の実践により、人生が転換した私の体験を紹介させていただきます。私は大学を卒業後、約10年間民間会社に勤めましたが、その会社が経営危機に陥り退職しました。その時、両親からの勧めもあり、京都府宇治市にある清張の絵宇治別格本山で開催されている一般錬成会に参加しました。錬成会とは、合宿形式で清張の絵の教えを学び実践する集いのことです。この錬成会に参加すると、ありがとうございますという感謝の言葉を唱え続ける感謝商業という行事がありました。また、堅牢という時間では、ありがとうございますと感謝の言葉を繰り返し唱えながら、無我、つまり我欲や私心をなくして無心になって、清掃活動などを行いました。このように錬成会に参加している間は、四六時中、とにかくありがとうございますを唱え続けているような感じでした。そして錬成会では、上申行という行事がありました。この言葉は、清める、心、行うと書きます。心の中のすべての悪い想念、つまり今までの怒り、恨み、苦しみ、悲しみなどの悪感情をできる限り思い出して紙に書き出します。心の奥にある悪い思いは文字で表すと心の奥、つまり潜在意識から消えていくのです。それを真理の言葉が書かれている清張の家のお経を読みながら、神のご加護のもと、その紙を燃やすことによって、心の奥にある悪い思いを清めるのです。10日間の錬成会の5日目の夜に上申行がありました。室内の照明は消され、ろうそくの火が灯され、何かおどろおどろしいことが始まるのかなと思いながら、行事は進みました。先ほどお話ししました自分の悪い想念を書いた紙を燃やし、その後、目を閉じて合掌し、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございますと、ひたすら声に出して唱えました。すると、なぜか私のまぶたの裏に、私の父が深層観。深層観とは、清張の絵の独特の座禅的瞑想法のことですが、深層観を行っている姿が浮かんできたのです。背筋がしっかりと伸び、合掌している手の位置、正座のやり方、どれをとっても素晴らしい姿で実習しているのです。その父の姿がまぶたに浮かんだ瞬間、直感的に自分の父親は世界一素晴らしい人だったのだと実感しました。清張の絵では、父母への感謝の大切さを説いています。両親は私が幼い頃から清張の絵に触れていて、私に父母への感謝の大切さの話を機会あるごとにしました。小さい頃は疑問に思わずに素直に話を聞いていましたが、中学生、高校生になると反抗期も重なり、この父母への感謝の大切さの話を両親から聞かされると、自分たちに感謝しろよと何か頭ごなしに強制されているような思いになり、反抗心はさらに強まるようになりました。しかし錬成会で上申行を受けた時には、 社会人となって約10年が過ぎた頃でしたので、さすがに反抗期は終わっていましたが、父母のことを尊敬する気持ちを持ったことはありませんでした。さらにこの上申業を受ける直前に母親と再就職のことで口喧嘩をしていたこともあり、最悪の気持ちで行事に臨んでいたのです。ところが先ほどお話ししたように、気持ちとは全く異なる情景がまぶたの裏に浮かんだのです。自分の父親は世界一素晴らしい人だったのだと思えた瞬間、両親に対して今まで申し訳なかったなぁという気持ちがあふれ出てきて、涙が止めどもなく流れました。上申業が終わる頃には涙と鼻水で顔がぐちゃぐちゃになっていました。錬成会を受ける前の私は、俺がと常に思うほどとても我の強い男でした。そんな私が肩の力が抜け、温かく柔らかい何かに包まれているような感覚になり、心のトゲトゲしさが全くなくなってしまいました。錬成会で感動した私は、清張ねの教えを一生涯勉強していきたいと思うようになりました。そして錬成会から帰って間もなく、私は地元愛知県の教科部で働くことになりました。教科部とは、各都道府県にある清張ねの布教伝道の中心拠点のことです。その後、当時東京原宿にあった清張ね国際本部に就職し、国際本部の移転に伴って山梨県に住んだ後、現在は長野県にある教科部の責任者として勤めております。清張ねでは感謝ということを大切にしていますが、こうしてありがとうございますと感謝の言葉を無心になって唱えていたら、我の強い自己中心的であった私の心が明るい感謝の心に変わってゆき、自分自身を取り巻く環境も大きく変わってきました。まさに心が変われば運命が変わるということを実感したのです。さて、おととしの11月、私の母が肺炎で亡くなりました。清張ねで人間の生命は生き通しであり、肉体は死んでも生命は永遠に生き続けると学んでいましたが、この世での母との別れは悲しくて寂しくて涙が止まりませんでした。母が亡くなる直前、酸素マスクをして呼吸が苦しい中、気をつけていってらっしゃいという意味の地元の言葉で、私に気をつけていっておいでんと話しかけてくれました。これが私に対しての最後の言葉でした。この言葉は私が子供の頃、外出するとき、いつも母親が話してくれていた言葉でした。自分が亡くなる直前の苦しい中でも、親は子供のことを思っていることを知り、また50歳を過ぎた息子であっても、親にとっては子供は子供なんだなと思い、私に対する深い愛情を感じ、感謝の思いが一層強まりました。そして毎日、母への感謝の思いを感じていると、次第に悲しさや寂しさは和らいでいきました。ここで本日のテキストの28ページから29ページを引用します。亡くなった肉親や親しい人との間には、楽しい思い出やお世話になったことなどいろいろあるだろう。その思いを胸いっぱいにして、ありがとうございましたと繰り返し心の中で言い続ける。たとえ良い思い出ばかりでなく、恨みや憎しみ、怒りの気持ちが混じっていても、そんな思いは捨てて、ただありがとうと感謝の念だけを満たすように努めるのである。そうすると、悲しみや寂しさの思いはいつの間にか薄まり、亡くなった人がそばにいて、いつも見守り支えてくれているという確信に変わっていく。さらにどうか次の境涯で素晴らしい魂の進化を遂げてくださいと亡くなった人を祝福賛嘆するのがいい。このような気持ちになることで未来がどんなに厳しく感じられてもそれに立ち向かう勇気も湧いてくる。感謝の気持ちはこのように人生を幸せにする力があるのである。引用を終わります。肉親や親しい人が亡くなった時に、実際に明るい心や明るい表情でいることが難しいことがあります。そんな時には、ありがとうと と言おうと思っていても、なかなか口に出して言うことはできません。また不平不満の気持ちを持っている人に対しては、ありがたくもないのにありがとうとは言えないですし、ましてやその人に向かって声を出して言うことは難しいと思います。それは、なんとなく恥ずかしいと思ってしまうからです。感謝が大切だということは頭では分かっているつもりでも、実践するのはなかなか大変です。ですから、舞台俳優がセリフを覚え何度も練習して演技の向上を図るように、感謝はできるところからやればよいのです。自然にありがとうと言えるまで練習すればよいのです。はじめは意識して小さなことから始めましょう。ちょっとした独り言で小声で言ってみるのでもよいのです。まずは言葉に出してありがとうと言ってみることです。その次に身近にいる親しい人に言ってみましょう。次第に言いやすくなってきます。そのようなことを積み重ねることによって、やがてすべてのものに感謝できるような感謝の名人の域に達することができるのです。私の知人にいつも明るく楽しそうにしていて人を引きつける方がいます。どうしてこれほど雰囲気が良いのかなと考えてみると、一つのことに気づきました。その知人はいつもありがとねと言っているのです。誰に対してもどんなに小さなことにでもありがとねと言っているのです。ですからその知人の周りに自然と人が集まってくるのです。このようにありがとうの言葉が口癖のように出てくるようになると、先ほども説明しましたように、心の法則により、いつしか人生にありがたいことばかりが現れてくる。きっとそんな人生になっていることでしょう。皆さんも感謝の練習を今日から始めて、幸せな明るい人生を送ってみませんか？それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。